ふれあいネットワーク声の写経羽島ナンバー2072018年11月1日発行所社会福祉法人羽島市社会福祉協議会郵便番号 501-6255 羽島市副寿町朝平3丁目25番地福祉ふれあい会館内電話 058-391-0631 ファックス番号 058-391-0632 音訳構成ともに音訳サークル羽島写経羽島は年6回奇数月の発行です。声の写経羽島ナンバー20711月号の主な内容は、共同募金運動が始まりました。たくさんの来場者が、羽島市社会福祉大会、福祉協力校活動紹介、温かい心で伝え合い、ホッツ小学校、我が町のボランティアさん、ふれあいインフォメーションなどをお届けいたします。写経羽島は共同募金の配分金により作成しています。本誌に掲載の写真の一部は羽島社友会により撮影されたものです。誰かにつながるありがとう、共同募金運動が始まりました。今年も10月1日より全国一斉に赤い羽でおなじみの共同募金運動が始まりました。毎年多くの方々のご理解、ご協力により、社会福祉事業の推進に役立っています。より良い地域づくりのために、広く地域の皆さんにご理解とご協力をお願いいたします。あなたに身近な共同募金。自分の町を良くする仕組みです。昭和22年にスタートし、今日まで続いている歴史の長い活動です。少子高齢化が進む中、近年は高齢者、障害者、子どもたちへの福祉活動のほか、さまざまな福祉課題に取り組むボランティア活動などに役立てられています。一人一人の町を思う優しさが、地域で暮らす人々のつながりを強くし、輪となり広がっています。何に使われているの？子育て支援。子育てへの気持ちが変わりました。障害者の就労支援。日々の作業の励みになっています。命の電話。話を聞いてもらって勇気が出ました。共同募金運動は都道府県を単位に行われていますが、大規模な災害が発生した際には、災害等準備金を都道府県を超えて拠出し合い、被災地でのボランティア活動を支援します。たくさんの来場者が、羽島市社会福祉大会。この大会は、社会福祉関係者や住民が一堂に会し、地域での福祉活動に関する共通の理解を深める契機とすることなどを目的に、毎年開催しているものです。今年は、9月1日土曜日に富士羽島文化センターにて開催し、約1000名の方にご来場いただきました。大会の式典において、松井聡名誉会長、羽島市長、及び中畑博文会長から、地域の福祉推進にご尽力いただいた方々へ、その功労を称え、表彰状と感謝状の贈呈を行いました。なお今年度は、6名の方に表彰状を、47名の個人団体に感謝状を贈呈しました。その後、誰もが生きがいや社会的役割を持ち、安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、公的なサービスでは対応できない困りごとを解決するための取り組みの推進など、4つの事項を推進していくという大会宣言が、満場の拍手により採択されました。大盛況福祉公演。式典終了後は 花田恵子さんをお招きし、母として、妻として、おかみとしてをテーマにご講演いただきました。花田さんは自身がアナウンサーとして活躍していた頃の体験談や貴乃花親方の現役時代のエピソードを加え、その裏話について語られました。また目標を達成するまで決して諦めないという自らの信念を持ち、いろいろなことにも挑戦し続けてきたと語られました。そして失敗を恐れず挑戦する心を大切にしてくださいと呼びかけられました。いろんな場でご活用ください。羽島ニコニコ体操。羽島市社会福祉協議会では介護予防を図ることを目的とした羽島ニコニコ体操の普及を図っています。地域活動支援センターのぞみ社では月2回地域の方とも羽島ニコニコ体操を行っています。体操を通じてみんなで交流をしましょう。この体操を行っている団体を紹介しますので、希望される場合は本会電話 391-0631 までご連絡ください。福祉協力校活動紹介。温かい心で伝え合い。羽島市立ホッツ小学校。ホッツ小学校では誰もが安心して過ごすことができるホッツ小学校を目指し、平成29年度は学校や地域での福祉活動を行いました。特に4年生では総合的な学習で福祉を学んでいます。福祉の学習ではいろいろな立場の人の体験を通して自分たちとの違いや関わり方などを知り、その人たちの気持ちを考えていくことで、どんな人も自分らしく生き生きと暮らしていくことの大切さについて考えています。総合的な学習の時間。4年生の総合的な学習の時間のテーマは福祉について考えるです。お年寄りの方や足の不自由な方などいろいろな方が安心して過ごせるように自分たちができることを提案していくことを最終的な出口にしています。そこで社会福祉協議会の方にご協力をいただき、高齢者疑似体験、車椅子体験をしました。手首、足首に重りの入ったバンドをつけたり、肘、膝を曲げにくくするサポーターをつけたりしました。また胸から膝にベルトをかけることで腰が曲がるようにしました。さらに視界がぼやけるようなゴーグルをかけました。このような状態で階段の上り下りを体験しました。さすがにこの状態では歩行が困難であることを実感し、高齢者の方が抱えている苦労を少しだけ知ることができました。また車椅子体験も行いました。車椅子の使い方を教えてもらい、本物の車椅子を使って自走と介助の体験をしました。子どもたちが一番感じたことは、車椅子に乗っている方を不安にさせないということでした。ブレーキを解除するときには必ずハンドグリップを持つことや、動かすときには動きます、曲がります、などの声かけが必要であることを学びました。さらには目線を合わせて会話することも学びました。また4年生の後期では総合的な学習の時間で福祉について学習を進めていきました。後期はこれまでの手話や点字などで学んだことを生かして、誰もが安心して過ごせるホッツ症をテーマに提案や簡単な作業をしていきました。もし目の不自由な方が来校されたら、もし妊婦さんが来校されたら、車椅子の方が来校されたら、そのような方が安心して過ごせるためにはどうしたらよいのかをチームごとに考えました。例えば足の不自由な方への提案では、東階段は両側に手すりがあるので東階段を利用すると良いことを ポスターを作ってお知らせするというようなことでした。このようにその方の身になって考えると、まだまだ提案できることはありそうだったので、この活動を中心に行い、福祉の学習のまとめをしていきました。ホッツふれあい広場、11月にはホッツふれあい広場がありました。その中で4年生は転訳サークルアソナルとして活躍されている方から、点字の必要性やその読み方、作り方について教えていただきました。まず目の不自由な方に対するエチケットを教えてもらいました。目の不自由な方と接するときは、いきなり声をかけず、何かお手伝いしましょうかなどと相手を安心させるような声かけが大事であることを教えていただきました。また勇気を持って話しかけることも必要であることも教えてもらいました。我が町のボランティアさん、羽島市内で生き生きと活動中のボランティアグループを紹介します。ボランティアひまわり、渡辺幸子さん。活動して半年経ちますが、ひまわりの先輩方はわからないことは教えてくださるし、悩みを相談すると聞いてくださいます。皆さんと一緒に活動できて楽しいです。また皆さんは地域のいろいろな情報を知っているので、毎月の定例会に参加するだけでも楽しいです。活動内容は、発達教室もものお手伝いをしたり、もも親の会で保護者が集う際の託児などを行っています。ひまわりに入ったきっかけは、孫が発達教室ももに通っていた時にひまわりのことを知りました。例えば孫と一緒に参加したキャンプの時のことです。ひまわりの皆さんは子供たちと遊んでくれたり、食事を準備してくれたりするなど、いろいろお世話をしてくださいました。そのおかげで私たち家族もとても楽しい時間を過ごすことができました。そこでいつかお返しをしたいと思い、今年の4月にボランティアひまわりに加入し活動を始めました。今後の意気込みは、仕事もしているため先輩方のように長く長く活動できるかなと考えてしまいます。しかし無理なく自分のペースで活動できることが分かったため、今後も細く長く活動したいです。岐阜県ボランティア市民活動フェスティバルに行ってきました。ボランティアが実践事例を共有するとともに、人と人がつながり大きな輪としていくことを目的に、岐阜県ボランティア市民活動フェスティバルが9月8日に海津市で行われました。ボランティア活動の今とこれから、共感と参加を目指してをテーマに、講師から話を聞いた後、4つの分科会に分かれて参加者同士で意見交換をしました。その中の一つの分科会では、はじめの一歩、広がれボランティアの輪をテーマに、無理せず楽しく続けていくためのグループ運営などについて学びました。グループは考え方などが違う人の集まり、自分の中にだけ正解があるのではなく、相手の正解を受け入れる度量と余裕を持つことが楽しく活動していくためのポイントとお話をされました。人と人がつながり続けるために大切なことを改めて学ぶことができました。ボランティアは単なるお手伝いではありません。ボランティアが必要な理由を十分理解し、目的を持って活動しましょう。ボランティアに関するご質問、ご相談等は、羽島市社会福祉協議会内、羽島市福祉ボランティアセンター、電話 391-0631 までお気軽にお問い合わせください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、ご存知ですか？住宅改修費の一部が支給される場合があります。羽島花子さんからの質問、自宅に住む高齢者のために 家の中に手すりをつけるなどの改修をしたいと思っていますが、費用の面で心配しています。地域包括支援センターからの答え。介護保険制度の中に環境改善のための小規模な住宅改修を行ったとき、その改修費の一部が支給される仕組みがあります。ただし要介護または要支援の認定を受けた方が対象です。住宅改修費の支給については、一度改修費全額を利用者が支払い、後日20万円を上限に改修費が支給されます。ただし利用者負担分1割から3割が差し引かれます。支給の対象となる住宅改修、滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更、床段差の解消、手すりの取り付け、引き戸などへの扉の取り替え、和式から洋式便器などへの取り替え、このような改修に伴って必要となる改修、下地強化、給排水設備工事なども対象となります。利用手続きの流れ、ケアマネージャーなどに相談、施工業者の選択、見積もり依頼、市へ直前に申請、市の確認、承認、工事の実施、完了、支払い、市へ領収書などを提出、住宅改修費の支給。工事実施前に市の確認、承認がないと住宅改修費は支給されませんので注意してください。地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんの介護、健康や福祉、医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、電話 394-2521、 羽島市福祉ふれあい会館内。児童センターだより、夢広場ハッピーコンサート17、八幡雅人、スターダストスターズクリスマスコンサート、日時12月23日日曜日、会場12時30分、開演13時、終演15時30分、場所富士橋間文化センター美濃菊ホール。文化センターではチケットの取り扱いはありません。参加費1席900円、全席指定。主催子育て支援クリスマスハッピーコンサート実行委員会、児童センターにてチケット公表受付中。羽島子育て支援チームの活動、ホットブレイクデー、日時11月14日水曜日、12月12日水曜日、10時から12時、場所児童センター図書室、コーヒーまたは紅茶とパンのセットで130円です。子育て講座、日時11月28日水曜日、10時30分から11時30分。場所、羽島市福祉ふれあい会館2階。講師、三上博子先生。12月はお休みさせていただきます。お問い合わせ、電話 090-3447-8082 ババ。お気軽にご参加ください。児童センタークリスマス会、親子で楽しみましょう。日時12月14日金曜日、10時30分から11時30分。場所、児童センターアリーナ。内容、クリスマスクラフト、サンタさん登場。対象、乳幼児と保護者。定員50組。参加費、乳幼児1人につき100円。申し込み期間、11月8日木曜日から21日水曜日。ハッピーサロンコーナー、ハッピーサロンクリスマス会、みんなでティーパーティーしましょう。日時12月7日金曜日、10時30分から11時30分。場所、児童センターアリーナ。対象、乳幼児と保護者。定員30組。参加費1組400円。 ケーキ、お菓子など。当日集金。申し込み期間、11月1日木曜日から14日水曜日。将来、子育て支援活動に携わりたい方も見学、体験していただけます。お気軽にお問い合わせください。お申し込みについて、開館時間内に各専用申し込み用紙に記入して、児童センター事務室の申し込み箱に入れてください。定員以上の申し込みがあった場合は、公開抽選を行います。お申し込みお問い合わせは、羽島市児童センター、羽島市福祉ふれあい会館4階、電話 391-1226、ファックス番号 391-1622、休館日、毎週月曜日、第1、第3日曜日、祝日。ふれあいインフォメーション。ロバ隊長作成プロジェクト。協力者募集。2020年度末までに目標1000個。ロバ隊長のマスコットを作りませんか？認知症キッズサポーター養成講座を受講した子どもたちにロバ隊長のマスコットをプレゼントし、家族などと認知症について話をするきっかけとなることなどを目指しています。活動日時、随時、ご都合に合わせて活動ください。活動場所、ご自宅や職場、施設など、対象者、どなたでも。活動内容、フェルトで約7センチのロバ隊長のマスコットを作る。ロバ隊長とは、認知症になっても安心して暮らせる街づくりを目指す認知症サポーターキャラバンのマスコットキャラクターです。お問い合わせ、羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、電話 394-2521、羽島市福祉ふれあい会館内。募集、福祉関係当事者団体、助成金、助成希望団体。福祉関係の当事者団体が平成31年度にその会員を主な対象として行う研修会や交流会などの経費の一部を助成します。対象、羽島市内に活動拠点のある障害者等の当事者団体。助成額10万円、上限。申し込み方法、12月7日金曜日までに本会まで申請書をご提出ください。備考、申請書は本会窓口及びホームページにて配布します。助成対象となる団体の要件や対象事業などについては、本会事務局、電話 391-0631 までお問い合わせいただくか、本会のホームページにてご確認ください。情報、おしゃべりでリフレッシュ。介護者同士でお茶を飲みながらお話をしたり、情報交換をしたりする介護者サロンニコニコカフェを行っています。実施日、11月22日木曜日、温泉会場、羽島温泉、桑原町馬南、面接相談室。12月14日金曜日、まさき会場、まさきコミュニティセンター、まさき町坂丸和室。時間、いずれも13時30分から15時30分。途中参加、退席可。参加費100円。対象、在宅の要介護者を介護している人。羽島市福祉ふれあい会館案内。1階、羽島市社会福祉協議会事務局。羽島市福祉ボランティアセンター。ふれあい介護支援センター、羽島市地域包括支援センター、2階地域福祉活動センター、3階羽島市発達支援センター発達教室もも、相談室もも、4階羽島市児童センター。以上で、ふれあいネットワーク、声の社協羽島、ナンバー207、11月1日号を終わります。